日本リーグ
ラジオフェスト。
はい、10月15日火曜日4時半になりました。オリオンリーグラジオフェスタのお時間です。オリオンリーグの玉谷瀬と、そして
郷くんです。よろしくお願いいたしま す。
このラジオは沖縄の今、文化、歴史を学んでいく様を皆様に聞いていただくラジオとなっております。
はい、
あの新報を読んでたんですけど、
はいはい、
記事でですね、あのガブソカ食堂の、うん、オーナーの方夫婦でやってるらしい、
はいはい、
とちょっと途中で雑談してしまったからちゃんと読めなかったんだけど、
はいはい、
97歳で夫婦でやってて、うん、こう夫婦でやってる最高齢のギネス記録になったらしいですよ。
あ、すごいっすね。
すごいっすよね。
世界で一番ってことですか。
うん、ギネスだからね。
やばいっすね。あの名護の本店でにいらっしゃるんですかね。じゃあ、ね、
ちょっと新聞持ってくるよな今、ね、
ガブソカの
持ってきていいっすか、はい、10秒ぐらいで。
僕らも一度名護の営業かなんかの帰りにちょっとそば食べたいなみたいな、でなかなかもうそば屋さんってだいたい昼時ちょっと終わったら閉まっちゃうところが多くて、なかなか空いてるところがなくて、結構探してた時にそのガブソカの本店かなにたどり着いて、空いてるってなって行ったのめちゃくちゃ覚えてますね、はい、そこで食べて、はい、那覇では食べたことあったんですけど、なんかやっぱ美味しかった記憶がありますね。なんかその名護の本店というか、より美味しかった記憶が。
ソーキそばの元祖とも言われていますけど、ね、
あ、なんか書かれてますよね、このメニューとかになんか、はい、そういう文言が、
これ漢字読めないんですけど、うん、近所、源と治めるでなんて読むんですかね、源氏さんですかね、うん、近所さん95歳と、うん、妻文子さん97歳が現役で働く世界最高齢の夫婦としてギネス世界記録に認定されました。
90で働いてるんです
、ね、すごいです。今でも元気に厨房に立ち、お客さんにソーキそばを提供する。
それはすごい。
毎年敬老の日には100歳を超えた高齢者の話題が記事になる。長寿の秘訣は人との会話や歌うこと、近所の散歩など様々だということですね。そばとは言ってないですね。
なるほど。
でもまあそばを食べることとは言ってないですね。これだからリアルですよ本当に。
働くこととかそういうのがいいんだろうな。
これ普通だったらソーキそば毎日食べてるからとか言いがちですけど、
そうですよね。
これもリアルの
あれですね、うん、好感持ってますね。なんかあのそう言わないところが、
まあ、だからリアルな声ってことですよね。
もちろんこの食べてるっていうこと自体はもう当たり前のことなんでしょうね、
うん、
多分食べてはいると思うんです絶対、うん、そんな自分たちのね、うん、店のそばなんて、うん、当たり前の環境なんでしょう。
ちなみに今日誰がやるんでしたっけ。
これ今日僕です。
あ、コメント来てますよ。
はいはい、
はい、
ちょっとコメント読んでいきたいと思うんですけど、はい、先週休んじゃ、いましたのでね、うん、あのなかなか告知とかもできずに休んでしまってすいません。僕らもちょっとバタバタしておりまして、うん、M1 で大阪の方にいましたのでね、ちょっと読んでいきたいと思います。森口圭一さん、マイクテストカモン。マイクテストをね要求していますね。マイクテストサンキューです。マイクテストにこうやってくれたことにお礼を言っておりますね。ありがとうございます。グッさんです。玉吉さん、郷くん、そして私から挨拶すべき人たち、こんにちは。我が子を予防接種を受けさせてギリ間に合った僕です。よかったですね。
もう その年齢になってきてるわけですね。けど何回も打つからな、予防接種。
そうですよね。
もう
多いです。もう覚えてないですよ、僕も。この時期の。
俺、長男が最初に予防接種打ったの覚えてるな。ちょっと俺も泣きそうなった。
ね、
最初の試練だなと思って、はい、子供が。
ギャン泣きしてましたね、
僕、うん。覚えてるんだ、一応はね。
いや、めちゃめちゃ覚えてます。
覚えてないって言わんかった、今。
え？
今仕事覚えてないって言わんかった。
いや、いっぱいやりますよねって、
ね、
この時期は。もういろんな予防接種するんで、
うん、
一発目のやつとかも覚えてますよ。
うん、
家の近所 の小児科に行きましてね。
あ、はいはい。
覚えておりますよ。
まあ、ちょっと僕のエピソード取られましたけどね。
すいません。
安く取るよな。
どうぞ。
いや、もういいです。で俺は、長男が最初打たれた時に、はい、こう、初めて、こう人前で、こうなんか我慢して泣く顔を覚えてんのよ。
はいはい、
こうどんどん明らんでいって涙が出たのが、
はいはい。
その時に、あ、社会に出たってちょっと思ったのよ。
はいはい、
子供が。
うん、
だそれ見て、ちょっとグッと来て、ちょっと俺も泣きそうになったっていう。
はいはいはい。
で、もう、先生がちょうど鬼滅の刃流行ってたから、
うん、
こう鬼滅の刃の絆創膏を貼るね、みたいな感じで、絆創膏っていうか、こう、絵がしたためられてる。
はいはい。
こうテープで こう傷口をねパッてやったのがねすごい嬉しかった。
はいはい、
こう子供そんだけで喜ぶからね。
うん、割ともうかなりちっちゃい頃ですよね。でも
そうそうそう、もう一切まだ満たないぐらいじゃないかな。
満たないぐらいですよね。
うん、俺が嬉しかっただけかもしれん。なんか子供にああいう飾り装飾系がつけられてるっていうのが、
子供のっていう感じしますもんね。うん、そういうなんかテープあるんだなみたいな。うん、いやそうです。くっさんもね。じゃあ続きまして読みたいと思います。
何今の？
なんかしみじみきましたね。
あそうですか。
はい。僕も思い出しちゃいました。
俺今日ハロウィンの飾り付けやったんだけど家。
はいはい。
やっぱなんかめっちゃあのあれだね、子供が見た時どんな顔するのかもう嬉しくなるね、やりながら。
ああ喜ぶんだろうなって思いながら、うん、
じゃ
あ
2段階にはしてある。
はいはい、
雲好きだから、
うん、
じゃあ雲隠したのよ。
あいいですね。
で電飾もめちゃくちゃ好きだから、
はいはい、
ちょっと今回ハロウィン足りないみたいな、
はい、
電飾が足りないみたいなちょっとクレームというか、
ほうほう、
なんか感じがあったから、
はいはい、
もっと100均で買ってきて万内やったわけさ。
ハロウィンなのにみたいな来たんですね。
なんかこれだけみたいな感じだったのよ。
はいはい、う
ん、やった。今日電飾バーってやって雲をやって、
はい、
これがまあ第一段階。
でもハロウィンなのにってちゃんと分かってるのすごいですね。
やっぱ保育園とかすごいよ。
なるほど、の影響ですかね。
で今なんか蜘蛛の巣、蜘蛛好きだから、
はいはい、
蜘蛛の巣の形をしたなんか雑貨入れみたいの買ってあるから、
はいはい、
これ片付けできるっつって、なんかちょっと約束しながら渡して、
はいはい、
ちょっとやろうかなと思って。
蜘蛛の巣系とか蜘蛛多いですもんね、なんかハロウィンの飾りとかで。
なんかもうめっちゃドンピシャみたいな、はい、俺のためのイベントみたいな感じになってる。
なるほど。
長男が。
蜘蛛が自分が好きだからってことですね。
うん、
今日いいですね、
朝検診連れてった時に、
はいはい、
こう小児科でこの見てさ、
うん、
あのハロウィンの蜘蛛の巣、
はいはい、
でクモクモって言ってて、
はい、
で分かって買ってくるよ俺がって言ったら、やったーって言ったのよ、
はいはい、
これやったーがねもうちょっと答えてあげたい、そのやったーに。
あじゃあもう楽しみですね。
うん、ただどんななるんだろうと思ってちょっと今から
迎えに行きますけど。怖がらないん
ですよね。怖がらない
ね。怖い感じじゃないですか、言ったらハロウィンって。
怖がらないね。
お化けというか、
あのギノザ行ってたんだけど、
はいはい、
おととあの、うん、この週末シュガーホールでイベントだったさ、
うん、
あの実家預けてたんだけど、
はいはい、
よくねセミとかバッタを捕まえてきて、
うん、
あの前話したさ土日にギノザで
うん、
バッタとかセミ捕まえてきて、
うん、
あの週の真ん中ぐらいに俺が那覇で話すっていう、
はいはい、
で那覇の生態系崩してないか心配みたいな、
はいはいはい、
ついによ、
うん、
ヤドカリとかカニ捕まえてきて。
ああ、なるほど、海の。
海の。
うんうん、
俺、さっきよ、俺、パルコの前まで行ってから話してきた。
はいはいはいはいはい、はい。海辺ありますもんね。
うん、
あの、海岸沿いが、
うん。
そこに話したと。
うん、ビーチ行くと、なんか、ちょっとゴミ捨ててるみたいになるさ。
確かに。ここら辺で行ったらもう、難民とかビーチになりますもんね、海ってなったら。
もう何してんだろうと思って。このカニたちはどんな気分なんだろう、ギノザから浦添に移された気分はと思って。
ヤドカリどころじゃないですよね、もう。引っ越しですよね。
いや、大引っ越し。俺なんか、俺さっきに少し埋め立て始めてるみたいになってた。
大移動。
俺あの、パルコの前の海、俺先とあち先に埋め立ててるみたいな。そんなつもりないですからね、本当。
どこで撮るんすか、ギノザって言ったら、その、カニとかって。
カンナビーチとかあるから。
カンナのビーチがあるんですね。
あるし、
うんうん、
道の駅の向かい。
うん。道の駅の向かい。ああ、ありますね。
浜があるから。
浜ありますね、
うん。
なるほど。なんか港行ったことは覚えはあるんですけど、うん、ビーチっていうあれがなかったな。
うん、
そうあるんですね、やっぱ撮れるところが。
グッさんはやっぱこういう話、今ちょうどビシバシ入ってくんじゃないですかね。
ビシバシ来てますでしょうか。うん、お子さんがいる方々は聞いててね。はい、続き読みます、
はい、
グスさんですね。ゴー君、先週 M1 2回戦で大阪に行った話よろしくお願いします、
うん、
行ってきましたよ。いや初めて行ったんですけど、我々大阪に。
あ、はいはいはい、 M1 ではね、
うん、2回戦はまあ大体1回戦も2回戦も3回戦も全部東京が多くて、あと沖縄来てから1回戦は沖縄以外は予選他のところ受けたことなかったんですけどね、うん、初に大阪行きまして、いや刺激的でしたね。やっぱり僕らのことをもうマジで本当誰も知らないお客さんという中でやるっていうことがなかなかないので、
うん、
なんかとてもワクワクした感じの2回戦でしたね、
うん、
はい、ありがとうございました。すいません、休んでしまって食べたり 何も言わずに休んでしまってすみません、はいはいはい、告知もなく、うん、玉吉さん子供の爪を切るコツをつかみました、はい、
これね
とのことでしたが詳しく お願いします、
長男が生まれて本当に3ヶ月4ヶ月ぐらいの時に爪切ったんですよ、
うん、
一発目のパシってやるやつあるさ、
はいはい、
あれでもうちょっと切ってしまったの皮を、で血がちょっと出た瞬間に、
はいはいはい、
もう一番こうなんかもう守っていかないといけない状態の時を、
うん、
本当に、
はいはい、
もう蚊飛んでてももう神経過敏になるぐらい、
うんうん、
それやったからめっちゃ反省して、
うん、
そっからずっとやってなかったのよ、
まあ、難しいですよねあれ
難しい
僕もやったことないです爪は怖くて
全部なんで難しいの
奥さんに任せて一回やろうとしたんですけど動くし
寝てる時にやればいいんだよ
あそうなんですね、うん、あなるほどなんか寝てる時触るなもう触ってくれんな、オーラになるんで
子供びっくりするぐらい起きんくない
あそうなんです
ね本当に何しても
なんか割と起きてるイメージがあったんで僕
あ
だからなんかもう寝てたら近づくなみたいな
起きてしまうってこと
はいはいだからなんかそういう習性になってましたね僕も子供が寝たら触らないみたいなな
るほどまずこれぐっさんやると思うんですけど、
はい、
普通にですね切ろうと思ったら、
うん、
こう向かい合って切り始めると思うんですよライトで照らしながらね、
はいはい
まあ、寝てる時に切るっていう前提を
想定してねはいはい、
爆睡してる状態で夜中の1時とか2時にやんのよ
爆睡想定でお願いします
そうそうそうこれ向かい合ってから切ると、
うん、
割と感覚つかめないのよ、
うんうん、
後ろから回り込んで、
うん、
こう同じ目線自分が爪切るかのようなな
るほどね、
うん、自分の爪を切ってるかのような後ろに回り込んで切ると、
はい、
かなり感覚つかみやすいで俺長男昨日切った時に、
はいはい、
うわむっずと思って本当に恐る恐るちょっと余らしながら切ったのよ怪我させないように、
はいはいはい、
で研いだのよ最後に仕上げでは
いはいはい丸くしてみたいな、ね、
そうめっちゃ時間かかって、
うん、
何これってもう結構もうやる気なくなったんだけど
はい、はい、
ちょっとやり方変えてみようと思って
ほうほう
次男はもう一瞬だった、後ろから抱え込むように
はいはい
まあ変な体勢にはなるんだけど、
まあ、自分が切るときってそうですもん
ねそう
こっちから自分から見てみたいな
そう自分の爪を切るときの目線でやるとすごくわかりやすい、うん
ネイルアーティスト目線じゃない
じゃない、あれはもう、だからすごいよ、あれは。
ネイルアーティストの人は。
えげつないと思うよ。しかも文字書くだろ。
文字書きますね。反対の漢字書けるっていうあれだから言ってましたもんね。
ネイルアーティストの人が二人羽織みたいな感じで。ネイルしてたら
後ろからね。
ちょっとこれなんか。
ちょっと嬉しいですけどね。
まあ、
男性はね、女性にやられたら、多分。
これでもコンディションによっては嫌じゃない暑い時とか。
まあ確かに。そうです、
ね。だからあの、向かい合ってからしかできないんだ
ね。すごいですね。
これです。グッさん。やってみてください。
抱え込むように切るという。
抱え込むように。
はい。
はい。
私は明日から福岡です。
うん、
我が子を、私の大分に住む両親に会わせるために、うん、間を取って福岡に顔合わせすることになりました。
うん、間を取ってじゃないかな。
間を取って。うん、孫の顔を初めて見た両親のリアクションが今から楽しみです。まだ会ったことないんですね。
めちゃくちゃ喜ぶだろうな。
いいですね。
うん、
ひろしさん、玉吉さん、豪君、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。シュガーホールのライブお疲れ様でした。ありがとうございます。
はい、
2日目に行きました。あ、見に来てくれてましたね、ヒロさん。
はい、ありがとうございます。
お二人の活躍を確認できてよかったです。今後も活躍期待しています。
ありがとうございます。
日曜日、月曜日と、うん、シュガーホールの、30周年の記念、うん、なんていうんですかね、記念に吉本とコラボしてみたいなのでイベントがあったんです
よ。そうなんだ、30周年を記念、うん、新しいよね、だいぶね。
だいぶ綺麗でしたけどね、30周年らしいですよ。それの記念に、合わせて吉本の音楽とお笑いのライブみたいなのをやってたんですが、我々も出させていただきまして。エーサーやったり、うん、漫才やったりしました、
うん、県外からも結構来てたよね。
あ、来てましたね。ちょっとテンション上がりましたね、
うん、
やっぱ映画祭なくなってしまって、うん、こういう県外の芸人さん、東京時代に一緒にこういたような芸人さんとかがなんかなかなか来れなくなってるのでね、今久しぶりになんか来て、なんかちょっとエモかったっすね、
うん、誰が来てたんすか。
うん、来てたのは熊田雅史さん、
はいはいはい、
そして、トレンディエンジェル、
トレンディエンジェル
で、 江原正宏。
江原ね、はい、久しぶりやって嬉しかったな。
嬉しかったですね。僕同期ですし。
トレンディエンジェルもね。
はい、そうですね。
ラニーノーズとかもね、
ラニーノーズも来てましたね。
トニーフランクね。
トニーフランクと、うん、あとチョコレートプラネット。
うん。
であと3時のヒロインとかね、
はいはい、
来てましたね。うん。いろいろ結構売れっ子の後輩たちも来たりしてて、うん、すごい盛り上がってましたね。お客さんもたくさんいらしてまして。
さっき FEC 行ったんですけど、うん、事務所。
はいはい。
秋のり来てたってよ。知ってた。
秋のりさんは気づかなかったっすけど、うん、小平くんは見かけました、
ね。え、マジで？
はい。
全然わからんかった。俺、はじちさんしかわからんかった。
はじちさんもいましたね。うん、小平くんは、一番、結構お笑いステージの一番上の段の方に座って
ました。サブステージの？
サブステージの。
全然わからん。
座ってみて
ました。二日目？
二日目見かけましたね。
じゃあみんな来たのかな？
はい。多分、家近いのかな？
小座劇が初日だから来れないのか。
うん、あ、そっかそっか。うん、よく、FEC さんがやってるかなちホール、うん、近いかったっすよね。
あ、近い近い。
はい、かなちホールの前通ったんで、うん、オリオン通りっていうのを見かけて、うん、あ、オリオン通り何これ、渋い通りがあるなって見かけたら、うん、その奥がなんか矢印あってかなちホールって書かれてたんで、うん、あ、ここかと思ったのを夜名原の方かな、
はい、
で通りかかった時に見ましたけどね。結構じゃあ秋のり君も来てたんですね。
来てたらしい。
じゃあだいぶいらしてたんですね。
ありがたいですね。
ありがたいですね、うん、楽しかったですよ。ありがとうございます。うん、そして、グッさん。我が子は予防接種を受けた瞬間泣きましたが、うん、その後すぐにスンって顔して泣き止みました。
いいね、
大物になりそうな予感です。まあ、痛い瞬間とかはね、泣くかもしれないですからね。
うん、これほっとすんだよな、マジで、うん。親はね、泣き止んでくれたら。
雰囲気とかもまたちょっとやっぱ病院ってちょっと独特ですからね。
うん、
それで泣いたりする子も多分いたりするんじゃないかなって思うんですけど。うん、ヒポポタ M マスオさん。
あ、なんかミドルネームが。
かっこ戻ってまいりました。
はい。
オリオンリーグのお二人、こんにちは。
こんにちは。
森口家の皆様、こんにちは。FM ラハでお仕事の方々、こんにちは。先週は再放送だったせいか、なかなかやる気スイッチが見つからず、無気力状態でした。はい、すいません。でも M1 予選通過だったのを知って嬉しくて、小躍りしていました。
ありがとうございます。
かっこ嘘です。
嘘かい。
そんな先週だった僕です。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヒポポタマスオさん、ヒロシさん、こんにちは。いや
いいですね。グループができていってね、なんかね。
かっこ嘘です。
はい。
久しぶりに見ましたね。
いやいや、本当に。
アイグスさん。
いいですね。
今日から抱っこ
ひも。小躍りぐらいは嘘突き通してもいいんですけどね。
そうですよね。う
ん、誰もなんか追求しないですから。
はいはい。いいですよ。小躍りしてくださいよ。嘘でも。
はい。
今日から抱っこ紐と対面型ではなく、外向けさせたのが、すれ違う人たちが、あら可愛いね、とか、何ヶ月とか声かけてくれて、いろいろありますが、優しい世界だなと思いました。あ、わかりますね、それも。結構ね、ご年配の方とか、割と声かけてくれますよね。いいですね。抱っこ紐のこの、向きを変えたってことですかね。
俺、この対面式は、やってないな、結局、一回も。
あ、本当ですか？
やってない。
俺こう外向けにさせたこと一回もないかもしれないです。
あ、だから同じさ、同じ意見言ったよね。
あれ、対面式やったことないって言わなかったですか今。
ああ、ごめんごめんごめん。外向けか。
はい、こう、うん、内側に抱くしか、
はいはいはい、うん、ないね。
でもたまにいますよね、外に向けてこう
歩かせ
て
る、いるね、
一緒の向き
見てる、しょうのはある何回か、
うん、あ、しょうもの
もないな。飯作らんといけんとか。
あ、なるほど。
バーってなって、
はいはいはい、おんぶ型ですよね。
うんうんうん
うん。ケイシーさん。お、ケイシーさんですね。
はい。
遅刻の謝罪といえば、やっぱ善次郎さんの遅れた理由、うん、向かい風でした、でしょう。でしょうか。っていうのがあるんですね。
そうですね。善次郎さんが遅刻した時に、
はい、
こう、上岡龍太郎さんになんで遅れたって言われて、
はい、
その時の返しが秀逸で、こう、楽屋にいた師匠たちがすごい爆笑して許されたっていう。
うん、遅れた理由のね。
うん。
一番僕が覚えてる遅れた理由で、うん、ちょっと自分の中でこう面白いと思ったのが、うん、LLR の僕の同期の芸人がいるんですけど、うんうんうんうん、福田が、なんか同期のやつのライブかなんかで遅れてきて、
うん、
なんでお前遅れたみたいな言ったら、なんかね、なんかね、今日だけ歩幅がね、これ以上開かなかったんだよねって言ったんですよ。あ、面白いと思って。
で、福田の声とかもあるような。
はい。言い方とかね、そこでもうみんな笑って、なんか許されましたね、それも。
あの声マジ面白いんだ。
なんかね、今日だけなんかな、フォアフォアこれ以上広がらなかったんだよねとか、だからフォアフォアの数がなんか多かったからさとか言って、うん、面白かったですね。なんかそれぞれのなんか、
なるほど、
謝罪ボケみたいな、うん、遅刻ボケみたいな。ヒポポタマスオさん、
はい、
戻ってまいりました。はい、戻ってまいりましたっていうのはあのあれですね、ペンネームですね。すいません、かっこ戻ってまいりましたっていうね。はい、一昔前まではハロウィンはアメリカの映画やドラマの世界の話だと思っていたら、うん、今じゃ日本でも広まりましたね。確かに、うん、もう渋谷とかすごいですもんね。ただ子供のたちのイベントではなく大人が騒ぐだけのイベントになってしまっているのが残念です、うん、子供が主役のイベントにしたいですね。
案外でも案外我々の周りは大人も騒いでないですけどね。
うん、そうですね、
もう子供メインにちゃんとなってるかなって感じする。
なんか東京の渋谷だけじゃないですか。
でもチャッター行ったらすごいらしいよ。
あ、本当ですか。
うん、行ってみたら、
まあ渋谷みたいな、
そうそうそうそうそう、
外国人も多そうですしね。
うん、絶対多いよね。だってゲート近くにあるから。
そうですよね。じゃあ、
予想じゃなくて断定していいと思う。
また渋谷とは違う盛り上がりしてそうですね。じゃあチャタンは。
いや、なんか誰かが言ってたけど渋谷みたいって、
う
ん、
マジですか。あんなパリピな感じですか。
立ってるってよ。
うわ、苦手だな僕。あれはもう何年経っても苦手でした。
だからあの時にライブ入ってた地獄だよな。
そうなんですよ。もう行くことがまあ多かったんですよ我々、吉本の芸人なので、うん、劇場あります渋谷に、うん、なのでまあもうほぼ結構見てましたね、生で。そのあの人が多い状態を すり抜けて、スーツをこう担ぎながらすり抜けてってみたいなことあったんですけど、もう嫌でしたね、いつも。大回りしてましたもん、わざと。
確かにな。
はい、遠回りして。そんぐらい。
でもハロウィン以外でもあったよな、いろいろそういうのは。
まあそうっすね。
年末年始とか
も、ね。年末年始も人が集まりますからね。グッサン。グッサン、ケイシーさんですね。
はい。
先日仕事で車の整備工場行ったら、うん、そこの社長が、あんたはこの前タマライブ出てたよねって言われた、
うん、
その方川田さんの同級生だったそうです。そうなんですね、
うん、
見に来てたんですかね、そのタマライブをね。
ってことですね、うん、ケイシーさん多分あのカレーやたけちゃんの方に出てた時に、
はいはい、
なんかオープンマイクかなんかやってくれたのかな、もしかしたら。
そうなんですかね、うん、あ、川田さんが出てる時にってことですね、うん、あ、なるほど、すごいつながりですね。
いや、沖縄狭いですよね。
グッサン、我が家は今爪切りは電動ヤスリで切らずに削っています。
あ、これは羨ましいな。なるほど、
ウィンウィンウィンウィンウィンってやつですね。あ、いいですね。あ、そういうのもあるんですね。ナミ、うん、ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
今度、こんにちは。今度路上で寝てる人見つけたら、うん、爪を切る練習させてもらおうと思います。また子供もいないのに。
な
み、ね、ちゃん、それはやめといた方がいいと思います。
あ、なみちゃんの罠にはまってたな。反応しない方がいい、これは。反応したらもうなみちゃんの罠にはまってる。
頑張ってくださいでいいんですかね、うん
う
ん、
そうそう、頑張ってよ。な
みちゃん頑張ってね。ひろしさん、
はい、
ひぽぽたまそうさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
なみなみお久しぶり。
なみなみ、
なみちゃんに言ってるんですかね。はい、ヒポポタマスオさん、うん、行動量は嘘だったんですが、うん、狂気乱舞しました。
ただの照れ隠しだった、ね。狂気乱舞はでも、感情移入しすぎてる、ね。これ敗退した時に大変なことになりそう。
確かに。うん、またね、今度3回戦がね、結果出さないといけないですね。来月、はい、11月に。
やっぱり CM 流してない。
あ、CM じゃあ行きましょうか。
うん、
とりあえず CM、お願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうエンディングです、ね。
エンディングかい。
はい。
ずーっと。
危ない、思い出せたことがす、うん、ちょっと自分褒めてあげたい。
うわ、早い。早すぎる。
CM を思い出せたことを褒めてあげたい。
すごいですね。うん、誰も催促今回してなかったですからね。はい、ちょっとまた話せないですね。
うん。
もう、来週は頭で喋ろうかな。
まあ、そうですね。
はい。サンライズ通りの話をしたいと思います。
ああ、いいですね、
はい。はい。僕の高校時代の通学路だったというか、うん、もうすごいいい通りなんで、
うん、
はい、その話をちょっとしたいなって、もう3週ぐらい、先延ばしになってるので、はい、来週はしたいと思います。よろしくお願いします。はい、告知あります？ライブ告知。
今日はこの後タマライブがあります。
あ、今日タマライブですか？
ただですね、
はいはい、
あ、具志堅店長ちょっと今日来れないですね。
あ、そうなんですね。
はい、あの今電話になってたんで、多分その連絡かもしれません。
出る予定だったんですね。
出る予定だったんですけど、
うん、なるほど。
でも今日ちょっと新しいネタガンガンやるんで、うん、ちょっとできれば来てほしいですね。
メンバーは他誰なんですか。
太郎ちゃん、まあまあさん、知念田さん、
うんうん、
ですね、
うん、
はい、
なるほど、いいですね。
ぜひ、
はい、ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。
はい、
それではまた。
1万人エサーか。
あ、1万人エサーが、はい、次の日曜日ですかね、うん、我々、東海地大鼓、吉本東海地大鼓出ますので、うん、もしあのお時間ある方は見に来てください。国際通りでやるんですかね。
全く分からん。1
万人エサー多分
道ジュネーなのか、その場でやるのかも分からん。
うん、そうですね、うん、どんな感じでやるのか、
はい、
また僕らも知らされてないので、はい、これからやり稽古していきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
以上、リオリーグ
ラジオ
フェスタでした。ありがとうございました。